今三条の説教と言われるマタイ福音書の中の言葉を耳にいたしました。幸いな人は誰か。それは心の貧しい人。幸いな人は誰か。それは悲しむ人。幸いな人は誰か。それは義に飢え渇く人。幸いな人は誰か。それは迫害される人、罵られ、悪行を浴びせられ、そういう人たちが幸いであるという言葉がイエス様の今朝の御言葉でございます。まあ、一部は今省略しましたが、そんなバカなっていうふうに思ってしまいます。悲しむ人が幸い、一体どういうことなんでしょうか。言葉が噛み合わないのですけれども、今日のイエスの御言葉は、天の国はこの人たちのもの、彼らこそ神の子なのである、そういうふうに言ってはばからないのであります。なぜこのようなことが言えるのでしょう。とても現実的とは思えないわけでありますが、この言葉というのには、伝わる言葉と伝わらない言葉というのがあるんじゃないかなって思います。伝わるというのは、それを聞いて理解して、まあ、納得できるということでありますが、一方で伝わらない言葉というのは、理解に苦しむ、困ってしまう、そんなことを言われても困ってしまうということが起こります。イエス様の言葉というのは、今日のこの箇所だけではなくて、聖書の至るところに、ちょっとこの言葉はそのままは入り込めない、そういう感覚を持つことがあるのではないでしょうか。私自身もそうです。だからこうして礼拝の中で御言葉の解き明かしというのを、説教というのをするのでありますけれど、ちょっと前に私、ユダヤ人とユダヤ教のことを少し調べたくってですね、本を買って読んだんですが、その中に、ご存知の方もいると思いますが、内田達さんという文芸評論家の方がいらっしゃいますよね。この頃よくいろんなところでも論評をしている内田達の鹿版ユダヤ文化論という岩波新書だったかな、岩波じゃなかったかもしれませんね、本を買って読んだんです。この内田達のユダヤ文化論を読み進める中で、もう一冊、これはユダヤとは関係なく、むしろ説教の準備のためだったんだと思いますが、同時進行でヘンリー・ナウエンという方の我が家への道という本も同時進行で読んでいたんですね。ナウエンという人は最後はカトリックの司祭になった方で、ハーバード大学でも教えておられましたから、そういう意味ではとても知的な人なんでありますけど、ナウエンが書く本というのはいわゆる霊的な本です。スピリチュアルというふうな言葉を使ってもいいと思いますが、あるいは神秘的、こういうふうな言い方もいいと思います。もちろん このキリスト教がベースとなった霊性スピリチュアリティであり神秘なんでありますが、一方内田達郎の本は、これは直接は宗教とは関係のない本、ユダヤ文化論ですから文化の本なんですけど、この内田の本というのは今回のこのユダヤ文化論だけじゃなくて、どれもそうですけど、ものすごく精緻で知的な論理でいつも構築されているんですね。その論理の隙間が全く見えないほどにがっちりとした理論をずっと展開していくんです。そういう方法でユダヤ人とユダヤ文化論について論じている。私なんかそのロジックについていくのがやっとという感じで、まあ、読んだんであります。このユダヤ文化論を一章を読み終えた後、今度はヘンリー・ナウエンの我が家への道という、まあ、スピリチュアルな本を読むということをやったんですね。両方とも日本語なわけですが、この2冊の本、書いてある内容が言うまでもなく全く異なっているのはもちろんなんですが、私はその2冊の本のあまりのギャップの大きさに驚いたんです。私は内田の本を読むときは活字と格闘しなければいけない。よくわからなくなったらそこをもう一回後戻りして繰り返し読む、そういう読み方です。そしてなんとか、あ、なるほどね、そういうことかっていうふうに、理解、できると深いなと、この人の理論に、まあ、関心をさせられるわけで、なんとなく分かったと、ユダヤ人について、ユダヤ反ユダヤ主義についてちょっと分かったような気がしてくるわけなんですね。一方ナウエンの本は内田の本と違って、私は活字と格闘をするという感覚は全くないんです。そこに出てくる登場人物もそんなに多くなくって、ナウエン自身と読者であるあなた、あとは三位一体の神様、イエスと聖霊ぐらいであります。歴史的な出来事の説明もありません。まあ、誰でもそういう意味では読める優しい言葉で、まあ、書いてあるわけであります。イエスの命、そして私たちの命、神様との関係、そういったことがとうとうとこの本の中には書いてありました。まあ、私自身もそうですけど、そうした本を読み慣れている、霊的な本に読み慣れている人にとってはとっても分かりやすいし、慰めを得ることができる一冊であります。けれどもこういった本、いわゆる霊的な本、神秘的な本というのは、まあ、キリスト教と関係なく、いわゆるスピリチュアルな本に読み慣れていない人、あんまりそういう本を読まないという人にしてみれば、おそらく何のことなんだかさっぱりわからないんじゃないかなと思うんですね。本というのは活字と格闘しながらその理論をずっとたどって理解していくんだという方にとっては、このナウエンの我が家への道という本はおそらくさっぱりわからないだろうと思います。この人一体何言ってんだろう、こういう感覚になるんじゃないでしょうか。前世と手術に聖書の御言葉を私の口から語ろうとするとき、 いつも思わされるのは、知識は全く通用しない、そういうことを実感させられます。歴史的な知識ですとか、生物学的な知識ですとか、あるいは神学的な知識も役立たない。人類の英知が歴史を通して積み上げてきた多くの知識、知性なんですが、それをもって主のもとに召された方々のことを描写することはできない。なぜならばそれは神秘だからです。なぜならそこは霊の世界だからであります。歴史学とか自然科学といった実証科学では神秘という言葉をそもそも否定いたします。霊の存在を認めません。それが実証科学の世界です。それを認めてしまったらもはや科学とは言えなくなってしまうんです。実証科学はかつて謎だ、かつて神秘と言われていた事柄を科学的に説明をするための研究ですからね。神秘を神秘でなくすることが科学の仕事なんです。これまで人類が神秘としてきた事柄を科学はたくさん解明してきました。神秘のベールを剥ぎ取ってきました。それは良かったこともたくさんありますけど、もう一方で本当にそれでいいのかなという気もいたします。例えばお月様、日本では月のことをさん付けで、あるいはさま付けでお月様って呼ぶんですよね。今ちょうど満月に近かったんですかね。先日も夜外を散歩して歩いておったら、小さな子供が空を見上げて指さして、あ、お月様だって感動をしていたんであります。人格を持って月を呼んでまいりました。あたかもそこに何らかの命があるかのように私たちはそう呼びますけれども、そういう見方は、科学はそういう見方を受け付けません。天文学者は月でうさぎがお餅つきをしているなんというふうには言いません。けれども科学の目で見たことだけが真実と言えるのかどうかは、これは科学者といえどもわからないのです。11世紀の司教で神学者であったカンタベリーのアンセルムスという人がいます。この人はこういうことを言いました。人間の理解のうちに真実のすべてがあるわけではない。人間の理解できることの中に真実の真理のすべてがあるわけではない、こういう言葉です。どういうことかというと、月でうさぎがお餅つきをしているというこの神話の中には、人間が理解できない、科学では説明しきれない何かが語られているかもしれない、そういうことです。先日、まあ、これも下世話な話なんですが、サウナに行ったんですね。でサウナに一人で行って、私が座っている隣にですね、若い サラリーマンの、まあ、25、6ぐらいですかね、2人が座っていたんです。で、2人がサウナのことを話題にして喋ってた。それがこう私のところにもまだ漏れ聞こえてきたんですけど、1人がこう言ったんですね。サウナってトリップだよな。皆さん分かりますか、どういう意味か。トリップ、こうなんていうんですか、ハイになることですよね。サウナってトリップだよな。そしたらもう一人の人が、そうね、瞑想みたいなものかな、こう言ったんです。そしたら片方が、それってスピリチュアルってことか。そしたらその人がこう答えた、っていうか瞑想って結局のところ実用的なんだよね。皆さんこの会話についていけますか。どれだけの方がこの会話についていけるか分かりませんが、この頃ですね、瞑想のことをマインドフルネスというカタカナの言葉で表現するんだそうです。で、これをすると、つまり瞑想をするととってもリラックスできるというわけで、大企業なんかが休憩時間に瞑想を取り入れているらしいんですね。仕事の疲れを取るために、まあ瞑想しているそうなんであります。瞑想って実用的なんだよねというのはそういう意味なんです。まあ、サウナに入るのも自分たちの、まあ、疲れを癒す、それはわかるわけですけど、それがまさか瞑想にこう展開してスピリチュアルな話になると思わなかったんですけど、まあ、ちょっとびっくりをしました。確かに私たちって実用的であることばかりを追いかけているという気がいたします。現代人の特徴だと思います。人間が科学の言葉をどんどんどんどん使うようになって、実用的であることばかり追い求めているんです。ますます私たちは、人間はそういうふうになっていってしまうのかなと、まあ、危惧をいたします。人間の生活、命、その豊かさというのは、私はお月様でうさぎが餅つきをしているというところにあると思います。そこに豊かさがあると思います。説明がつかず理解できなくて、実用性に欠けるところに豊かさがあるんです。実用性ばかり追いかけていると、人間の心の領域というのはどんどんどんどんどんどんとしぼんでいってしまうように思えてなりません。神秘とか霊性という言葉は、これは日常会話では使わないです。日曜日のこうした聖なるひとときのみ、私たちがそれを使い聞くのであります。そういう意味で生活の中では役に立たないんです。全然実用的でないんです。神秘だとか霊性と言われてもですね。けれども、これらの言葉は私たちの命を豊かに保つ力があります。今日のイエス様の言葉も、そしてヨハネ黙示録の神秘な言葉も、命の豊かさを示しております。命は理解可能な言葉の中に閉じ込めておくことはできないのです。天国へと召された方々を思うとき、神秘の言葉なくして語れません。霊の言葉なくして交わることはできません。死の 向こう側にある天の国について、生きている私たちがそれを知ろうと思っても知ることはできないのです。できないけれど、私たちはそれを信じることができるのであります。信じることで神の神秘と神の霊を現実とすることができるのです。そして天国に行こう生徒たちと霊的につながることができるのです。今日全生徒主日、かつてここで共に過ごした愛する方たちとの思い出は今も私たちのうちに生きています。知性では無理であっても信じることでこの方々とつながることができます。これはなんと大きな恵みでしょうか。心の貧しい人が幸いなのです。毎日の生活に苦しんでいる人が幸いなのです。迫害される人が幸いなのです。苦しみ、迫害され、罵られ、そして最後に十字架にかけられたイエス・キリスト、この救い主イエス・キリストの言葉を理解するのではなく信じることで、人知では計り知れない神様の平安が私たちのものとなるのであります。お祈りいたしましょう。恵みの神様、限られた私どもの力を超えて私たちに信じる心をお与えくださり、今ここにおられない天につながるお一人お一人を心に覚えてつながっていることを教えられ、ありがとうございます。どうか私どものこの世界での命をもあなたがいつも見守り、そして神様との憩いのうちにつなげてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。